メスは私の嵐の逃れ場、悩みの時の酒どころの岩、ついはあなたは弱き私の嵐の逃れ場、私を追うかげ嵐の逃れ場、何が起ころうとも恐れはしない、次はあなたは弱き私の嵐の逃れ場、強く吹き荒れる嵐の逃れ場、イエスは私を固く守られる、あなたはもろい地に立つ日は、あなたは弱き私の嵐の逃れ場、あなたはもろい地に固く立つ日は、あなたは弱き私の嵐の逃れ場。
いや、この時間は本当にありがとうございます、うん、私たちが体はこんなに離れているのに、心と思いにおいて、祈りにおいて一つとなれることを心から感謝します、この文明の危機も本当にそういう面で本当に感謝です。ありがとうございます、どうぞこの時間を祝福してください、そして聖霊ご自身がどうかこの時間をご支配してください。そして霊のうちであなたの望まれることが成し遂げられますようにお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。ハレルヤ。イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。これからいろいろな試練とか目に見える災害、また霊的な戦いもいろいろ待ち受けているかもしれませんけれども、私たちが主を呼び求めて、主が私たちの逃れの岩、酒どころ、城、となってくださいます。そして彼の翼の下に私たちは酒どころを得て安全です。本当に感謝ですね。詩編の91編、まあ、少し読みたいと思います。詩編の91、意図高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の影に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼し祀る我が神と、主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。素晴らしいですね。主の保護は疫病に対しても効果があるということですね。疫病から助け出される、主はその羽を持ってあなたを覆われる、あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう、ね、素晴らしいですね。そして、これここの箇所はいつも読んでますけれども、と言いますね、詩編の91の14からです。彼は私を愛して離れないゆえに、私は彼を助けよう。彼は我が名を知るゆえに、私は彼を守る。彼が私を呼ぶとき、私は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて、彼を救い、彼に声を与えよう。ですね。悩みのときに共にいて、彼を救ってくれるというね。悩みがないというわけではないですよね。みんな悩みがあります。あなた方のあった試練で世の常でないものはないってありますから、私たちは世の人が通過する試練も、クリスチャンだからといって通過しないということではなくて、そうした 同じように試練を通過しますけれども、でも逃れ道を備えていてくださるということですよね。そして何よりも悩みの時に共にいてくださっている主を私たちは知っているということですよね。悩みの時にも共にいてくださる主、実は主は主を呼び求める人すべてに近いんですけれども、自分を助けてくださっている主がすぐそばにいると知っている人と本当に知らない人では全然違いますよね。本当は主を知って主を呼び求めるものになれたら素晴らしいですよね。私たちの思いが本当に問題にではなくて、主ご自身に私たちの思いと目が向けられたら素晴らしいですよね。せっかく共にいてくださっている主にフォーカスされていない、そうではなくてただ困難に思いがいってしまっていると、本当に今元気づけて今導いてその状況を支配することのできる主に目を向けていないと、私たちの心から出てくるものっていうのは、ね、不安と恐れと信仰ではない言葉が出てきてしまいます。本当に主は決して離れず捨てないと言っておられるので、の嵐の最中で、どうして落ちを恐れるのかってね、嵐の中で、この船の中で寝ていたイエス様が、恐れてはならないって言ってくださったように、私たちはどんな時でも主に目を向けるようになりたいです。今詩編の91読みましたけど、ローマ8章28節と29節、これフランシスコ訳聖書から引用したものです。もう少し分かりやすいのでここ読みますね。神を愛する人々、すなわちご計画に従って神に召された人々のために益となるように、すべてが互いに働き合うことを私たちは知っています。もう一度読みますね。神を愛する人々、すなわちご計画に従って神に召された人々、神のご計画に従って神に召された人々、これ神を愛する人々ですね、のために益となるように、すべてが互いに働き合うことを私たちは知っています。まあ、すべてがね、私たちの益のために益になるように、すべてのことが互いに働き合うということを言ってるんですね。まあ、すごいですね。何かが起こってもすべてです。すべてが互いに働き合って、そして私たちに益になるように神様はそれを計画してくださっているっていうのはすごいですね。だから何かが起こっても、あ、これは私たちの益になるように神様はこう互いにこれがこう働くように、影響し合うように起こっているんだと見たらすごいですね。だから何か起こっても、あ、これは私たちの益のためなんだって見れたら素晴らしいと思いますか？素晴らしいと思いませんか？すごいですね。で、その次の29節、これはまたすごいこと書いてますね。神はご自分のものであると前もって知っておられた人々が御子の姿に似たものになるようにとあらかじめお定めになられたのでした。このどんなものが益となるかって言ったらね、まあいろいろあるかもしれませんけど、やっぱりこの究極の目的の達成に近づくということなんだと思うんですね。どういうことかというと、神はご自分のものであると前もって知っておられた人々、あなたや私ですね、私たちが御子の姿に似たものになるようにとあらかじめお定めになられた。イエス・キリストの姿に私たちが似たものになるようにと定めておられるわけですよね。素晴らしいですね。これが私たちがこの地上でいろいろな試練を通過して、そして霊の地で成長するゴールですね。ゴールが何かというと、イエス・キリストに 似たものになるということですよね。第二コリントの3章の14節から18節読んでみますね。これはいかに私たちが目を主に留めておく、御霊、霊である主に留めておくことです。試練の時に私たちが立法主義に陥ると良くないですね。試練の時は私たちはもっとあった大変です。なんかあこんな基準達していないとか、あの規則を守っていないとか、そういうふうな立法主義に陥っていると私たちは自由になれません。そして暗くなる一方です。パウロが立法主義のそうした危険性と、そしてそうではなくて主に顔を向けること、御霊なる主に目を留めることを書いています。第2コリントの3章14節から18節です。実際彼らの思いは鈍くなっていた。今日に至るまで彼らが古い契約を朗読する場合、その同じ覆いが取り去られないままで残っている。それはキリストにあって初めて取り除かれるものである。今日に至るもなおモーセの書が朗読されるたびに覆いが彼らの心にかかっている。しかし主に向く時にはその覆いは取り除かれる。主は霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。私たちは皆顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。自分の欠点やこの掟を守ってませんというモーセの律法の書にとらわれていると、私たちは主を見つめていることができません。試練の最中でもそうです。主に目を留める、共にいてくださる主、そしてこのすべてのことを共に働かせて益にしてくれ、このすべてのことを使って私の益にしてくれてるんだと。でその背後で働きかけてくださっている主に目を留めるとき、主に向くとき、で私たちはその自由をいただきます。主の霊を私たちもいただきます。主の栄光を私たちも反映するようになります。主と同じ姿に変えられていくわけですよね。せっかく私たちが御霊によって解放されたのに、私たちが自分の枷となっていて、そして自分がいかにこの辺で失敗者であり、このところで自分がいつも罪を犯してしまうとか、すべてそれらはイエス・キリストによって洗い清められたので、主に私を許してくださって、今もなお共にいてくださって、そしてすべてのことを変えて私の益としてくださっているためにするために、あらゆることを起こしてくださっている主に感謝を持って主を見つめたいですね。だからこの戒めっていうのは本当にその戒め自体の中に益があるんですよね。愛しなさいという戒め、主を愛して離れないゆえにってありますよね。詩編の91にもありました。主を愛して離れないゆえに私は彼を守るってね、言いました。主を心を尽くして愛するということの戒め自体の中に私たちは祝福を見ます。イエスは言われた、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。マタイ22の37ですね。で、心を尽くし力を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。で、神は第一ヨハネの4章16節に、神は愛であるとあるので、神を愛せよ、神のところは神は愛であるということを聞かれると、愛を愛せよということですよ ね。愛することをまず大事にしなさいということですよね。これが神の戒めなわけです。素晴らしいですね。で、愛することを愛する、愛することを大切にするっていうのね、それ自体に 報いがありますよね。他のどんな思いかせでもないんです。本当に心の中に私たちはそれを持っていると思います。人は神の姿に似せて作られたってありますよね。神が愛なんです。ですから私たちは自分たちのこの自分たちのうちに入ってしまっている罪っていうのにね、とらわれないで、なぜならその罪は主が洗い清めてくださったんですね。だから私たちはこの肉の思い、罪を抱えているそうした状態というのはもうこれは始末されたんだと、イエス・キリストが十字架で始末してくれた。私はキリストと共に十字架につけられて、そしてキリストと共に葬られました。つまり終わった、古い私は終わったんです。そしてキリストは蘇られました。この蘇られたイエスは私のうちに生きていてくださるわけですよね。このイエスが私のうちに生きておられて、私のうちに技をしてくださる。これが私たちの信仰ですよね。イエス様は人の渇きを癒す水をくださると言われました。私たちも他の人の渇きを癒すものになると、これがイエスのように、イエスと似た姿に似せられていく、私たちもイエス・キリストのようになることがこのゴールですよね。イエス様はこうも言われましたね。ちょうどサマリアの女がイエス様と出会って話した時に、井戸端でですね、イエスは女に答えて言われた。ヨハネ4章の13節のところです。イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くだろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。すごいですね。初めは乾いていたかもしれないけれども、イエス様からいただく水に預かることによってその人自身が泉となるんです。すごいですね。他の人の渇きを癒すものとなると言ってます。で、ですからイエス様は他の人を癒すものですけれども、私たちもイエス様のように私たちのうちから渇きを癒す水、永遠の命に至る水が注ぎ出されるということですね。そういうふうになっていくわけです。ヨハネの7章の37節から39節にもこうあります。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。すごいですね。はじめ渇いていても、ね、イエス様のところに来て飲むと、イエス様を信じるならその腹から生ける水が川となって流れてる。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。ですからこれは聖霊の働きですよね。聖霊の働きなわけです。ちょうど父、天の父と御子が共におられ、そして父の身元には聖霊がおられるように一つになっているわけですよね。私たちもイエス様を受け入れ、そして父にも宿っていただくことによって、でそこから聖霊が溢れている、この三位一体の神で満たされるということですよね。ヨハネの14章の20節から読みます。ヨハネ14章の20から。その日には私は私の父におり、あなた方は私におり、また私があなた方におることがわかるであろう。私の戒めを心に抱いてこれを守る者は私を愛する者である。これイエス様の戒め、愛ですよね。私を愛する者は私の父に愛されるであろう。 私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろう。イスカリオテでない方のユダがイエスに言った、主よ、あなたご自身を私たちに表そうとして、世には表そうとされないのはなぜですか？イエスは彼に答えて言われた。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろう。そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行って、その人と一緒に住むであろう。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は、私の言葉ではなく、私を使わされた父の言葉である。これらのことは、あなた方と一緒にいたとき、すでに語ったことである。しかし、助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろうと言いますね。父と私って言ってるイエス様が、私たちのところに来て宿ってくださり、また助け主が私たちのところに使わされて、私たちに全てのことを思い起こさせ教えてくれるってありますね。だからここに私たちというこの宮、私という心の宮に天の父とイエスと聖霊が宿って、私から溢れてくれるっていうことですよね。素晴らしいですね。で、このイスカリオテでないユダが尋ねますよね。あなたはご自身を私たちに表そうとして、世には表そうとされないのはなぜですかって言った。神の技はそこになされてるんですよね。私たちも本当に神の技をなそうとして、自分の肉の思いで、あ、これをやればいいのに、あれをやらなくちゃって本当にこう駆り立てられるかもしれないけれど、本当にまず私たちが目を留めることっていうのは、主の戒めを守ることですよね。主の言葉を守ることです。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろうってありますよね。そして私の父はその人を愛し、また私たち、つまり父と天の父とイエス様はその人のところに行って、その人と一緒に住むってありますから、父が私たちのところに一緒に住んでくださるなら、それ自体が証です。それでもなお主はある場合は大いなる技をするかもしれない。大いなる技っていうか、人目を引く技ね。でも必ずしもいつもそうではないですよね。隠れたところにおられる天の父なんです。隠れたところにおられる父が報いられるっていうところありますよね。ですから私たちも隠れたことを行い続けるように主が導かれるかもしれないです。で、おそらくそうだと思うんです。主はこの地上で信仰によって知られるようにされました。イエス様はローマの皇帝とはなられませんでした。大帝国の王様にはならなかったわけです。かえって一般の大工の息子だったんです。父が私たちのところに来て宿ってくださったからといって、この世で重宝がられる人に、栄光を受ける人になるとは限りませんよね。かえって隠れた道を歩むように導かれるかもしれません。でもそこには父と子、聖霊が共にいてくださる喜びがあふれます。目がただイエス様に留められているなら、主の御前には喜びがあるんです。喜びがあふれています。だから神が共におられることから来る喜びです。で、平安です。ですから戒めを守ることによって、私たちは父、御子、聖霊の祝福を受けます。それは愛の戒めで、そしてそれは難しいことではないってもありますね。私たちの心の中にもともと刻まれている愛の掟ですよね。で、それをイエス様はまた明らかに言ってくださったんです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、あなた方も互いに愛し合いなさいって言われたんですよね。アーメン。感謝します。 この愛のうちに今日も歩むことができますようにお祈りしましょう。アーメン。主を感謝します。それぞれのところにおいて本当に使わされている兄弟姉妹、どうぞ祝福を与えてください。そしてあなたの掟、あなたの戒め、愛の戒めを深く思い、あなたがいかに私たちを愛してくださったか、それを思うとき本当に感謝です。どうぞ私たちもあなたにつながり続けることができますように助けてください。彼は私を愛して離れないゆえに私は彼を助けようと言われました。どうぞあなたを愛して離れない、心を持てますように。私たちは簡単に嵐を見るとあたふたしてしまいます。決して離れず捨てないと言って約束してくださっている方であるあなたに呼び求めるのをどうか助けてください。すべてのことにおいて、すべての面であなたを呼び求めるのをどうか思い起こさせてください。感謝します。どうぞ一人一人とこれからの時間共にありますようにありがとうございます。そして引き続き、どうか今被災、してしまっている人たち、彼らにどうか恵みを与え、これ以上ひどい状態にならないようにお守りください。そしていろいろな復旧がスムーズに、なされますように、彼らにたくさんの励ましと慰めがありますようにお願いします。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。